おはようございます。
おはようございます。
一言お祈りをして御言葉に耳を傾けたいと思います。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。この朝もともにあなたの御前に集い礼拝を捧げることを許しくださり感謝をします。このところにあなたがいてくださることを覚えて感謝をいたします。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたご自身が私たちに語ってくださいますように、今この時あなたご自身を私たちに明らかにしてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは時に神様の御心がわからなくなることがあります。神様の御声が聞こえなくなることがあります。神様が遠くに感じられ、神様の存在すらよくわからなくなってしまうこともあるかもしれません。見た目には何も問題がないように見えても、クリスチャンにとって最も危機的な時です。イエス様が来られる前の時代、まさに人々はそのような時期を通っていました。実に数百年もの間、預言者は現れず、神様の御声が途絶えていたのです。しかしその沈黙がついに破られる時が来ました。一節から三節をお読みします。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダの荒れ野で述べ伝えて言った。悔い改めよ、天の国は近づいた。預言者イザヤによって荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよと言われたのはこの人のことである。神様は実に数百年にわたる沈黙をついに破られ、今バプテスマのヨハネを通して天の国の到来を宣言されました。それははるか昔、預言者イザヤによって預言されていたことでした。ヨハネの役割、バプテスマのヨハネの役割は何だったでしょうか。それは主の道を備えることでした。ヨハネは決して自分を表すために来たのではありませんでした。自分は脇役となって、素晴らしいイエス様に、ただイエス様だけに栄光を表すために、人々をイエス様のもとに導くために来たのです。今自己実現ということが盛んに言われる時代です。自分らしさをどう表すか、人々はそこに神経を注ぎ思い悩みます。もちろん一人一人神様の特別な作品として作られた私たちが自分らしく生きていくというのは大切なことでしょう。しかし、いかに自分を表現し、競争の激しい世界の中でいかに自分の存在感を示していくか、そして自分の喜び、自分の楽しみとなるものをいかに追求していくか、そのようなことばかりに心を向けている私たちにとって、このバプテスマのヨハネの生き方はとても新鮮に映るのではないでしょうか。4節、ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締めて、バッタと野蜜を食べ物としていた。私たちがこのヨハネと全く同じ生活をすることはできないでしょうし、神様もそれを私たちに望んでおられるのではないでしょう。しかし私たちが学ぶべきなのは、このバプテスマのヨハネの献身です。 自分を捨て、楽な生活を捨てて、ただ荒れ野で叫ぶ声となったバプテスマのヨハネ。自分に関心を集めようとするのではなく、ただイエス様に、イエス様だけに栄光を返しして生きたバプテスマのヨハネ。彼はなぜそのように生きることができたのでしょうか。それはイエス様の素晴らしさ、天の国の素晴らしさを知っていたからです。ヨハネは言います。悔い改めよ、天の国は近づいた、天の国は近づいた。それはこの世のどんなニュースにも勝る素晴らしい知らせでした。罪深い私たちは自分では天の国に入ることはできません。しかし神様は決して私たちのいない天の国を望まれませんでした。そこで神様はどうなさったでしょうか。天の国をこの地にもたらしてくださったのです。神であられるお方が天の御座を捨て人となられてこの地に来られました。そのことによって神の国の支配がこの地に始まっていったのです。罪深いこの世の中に罪のないお方イエス様が来てくださいました。イエス様はこの罪深い世に生き、罪人の友となってくださいました。ご自身は罪を犯されませんでしたが、私たちと同じあらゆる誘惑にあってくださいました。弱い人間として生き、最後には全人類の罪を背負って十字架にかかられたのです。それは人々の目には敗北に見えました。しかしそれは実はイエス様による勝利の瞬間であったのです。イエス様は死に打ち勝ってよみがえられ、天に昇られ、今も世界を治めておられます。そしてやがてイエス様は再びこの世に降りてこられる。その時イエス様は天の国を完全にこの地にもたらし、天と地を一つにし、新しい天と新しい地とを完成させてくださるのです。この素晴らしい知らせ、私たちの前に用意されているこの素晴らしい現実を前にして、私たちがするべきこと、それは悔い改めです。自分の罪をイエス様の前に正直に告白して、イエス様に自分の人生をお委ねして歩み始めることです。そうするならイエス様はこの罪深い私たちを許してくださり、この私たちをも天の国へと招き入れてくださるのです。この良い知らせを伝える声が今の時代にも必要です。荒れ野で叫ぶ者の声が今必要なのです。今の時代は暗い時代と言えるでしょう。情報にあふれた時代、知りたいことがあればすぐに情報を得ることのできる、そのような時代であるにもかかわらず、人々は一番大切な神様のことを知ろうとしません。しかしそれは人々が神様を必要としていないということでは決してありません。人々は飢え渇いています。あらゆる疫病や災害のために苦しみ傷ついています。孤独の中で生きる希望を見出せない人々が大勢います。自ら命を絶ってしまう人も中にはいます。この世界に、この日本にイエス様が必要です。あのバプテスマのヨハネが述べ伝えた 天の国の福音が今この時代にあっても、いやこの時代だからこそ必要とされているのです。ですから私たちはこのヨハネのように、あれので叫ぶ者の声と鳴らせていただきたいと思うのです。悔い改めよというメッセージは今の時代にはなかなか受け入れられにくいメッセージであるかもしれません。あなたはそのままでいい、そのままの自分を愛して生きるというような耳障りの良いメッセージが流行る時代です。もちろん私たちはそのままで神様に愛されています。そして私たちはもちろん神様が自分を愛してくださっていることを覚えて、自分自身を受け入れ、自分自身を愛せるようになるべきです。しかしそれと同時に忘れてはならないことは、私たちは誰一人の例外なくどこまでも罪人であるということです。私たちが皆自分をむき出しにして生きるなら、必ず衝突が起こります。争いと混乱が生じます。ですから私たちは誰一人例外なく、神様によって自分を変えていただくことなしに本当の幸せを得ることはできないのです。神様、私たちが神様の前に出て素直に悔い改めるなら、私たちは変えられます。私たちの罪が許されるだけでなく、私たちの心を神様は作り変えてくださり、私たちが清く生きることができるように、また私たちが本当に自分らしく幸せに生きることができるように、神様はご自身の聖霊をもって私たちを変えてくださるのです。悔い改めよ、天の国は近づいた。この知らせを私たちは誰に伝えることができるでしょうか。まず祈るところから始めましょう。思いつく限りの人の名前を書き出して、その人たちのために祈り始めましょう。そして彼らを教会にお誘いしましょう。幸いなことに今年は100周年、さまざまなイベントが用意されています。それらを活用して、今自分が祈りに覚えている人々を教会にお連れしましょう。またあらゆる機会を通じてイエス様のことを証ししましょう。私たちはまた言葉だけでなく行いを通してもイエス様を証しすることができます。神様に仕えるように、私たちが周りの人々に愛を持って仕えていくとき、人々はその姿を見て神様のことを崇めるようになるのです。今週1週間、私たちはさまざまな形でイエス様のことをお伝えしたいと思います。自分自身を隠していただいて、ただイエス様の栄光を表し、人々をこの素晴らしいイエス様のもとにお連れしていく、私たち一人一人とならせていただきましょう。主の道を整えるバプテスマのヨハネの噂を聞きつけて、実に多くの人々がやってきました。5節6節するとエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。実に多くの人々がヨハネのもとに来て罪を告白して悔い改め、バプテスマを受けたのです。しかしその中に紛れて、宗教指導者であるファリサイ派の人々や サドカイ派の人々たちもやってきました。ヨハネは彼らに厳しいことを告げます。7節から10節お読みします。ヨハネはパリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマを受けに来たのを見てこう言った。毒蛇の子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思ってもみるな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い木を良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。実に厳しい言葉です。ヨハネはなぜパリサイ派やサドカイ派の人々にこれほど厳しい態度をとったのでしょうか。それは彼らの偽善のゆえでありました。彼らは自分こそ正しいと思っていました。しかし実際はアブラハムの子孫であるという特権意識にとらわれて傲慢になり、神様の目に正しい生き方をしてはいなかったのです。その偽善をヨハネは厳しく指摘しました。自分の罪を素直に認め、神様の前に心からへり下り、神様の許しを請うこと、それが本当の悔い改めです。そのような心からの悔い改めなしに神様に救っていただくことはできないのです。そしてヨハネは8節で言います。悔い改めにふさわしい実を結べと。ここで誤解してはならないのは、私たちは良い行いをしたから救われるのでは決してないということです。私たちはただイエス様を信じ、このお方の前に心から悔い改めることによってのみ救われます。しかし私たちが本当に悔い改めるなら、それは悔い改めの身となって私たちの生活のうちに自然と現れてくるのです。イエス様、神様はイエス・キリストを信じる者に聖霊を与え、霊の実を結ばせてくださるお方です。だからです。ガラテヤ5章22章22節、ガラテヤ5章22節23節、これに対し霊の結ぶ実は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制であり、これらを否定する律法はありません。私たちはどうでしょうか。イエス様の前に悔い改め救われた者として、愛の実、喜びの実、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制の実を日々結んでいるでしょうか。私たちの日々の歩みは、生活はこのような実にあふれているでしょうか。もし少しでもそうでない部分が私たちの心の内に示されるとするなら、私たちはこの朝もう一度神様の前に出て悔い改めたいと思うのです。聖霊の満たしをもう一度受け取らせていただきたいと思うのです。聖霊に導いていただき、豊かな実を結ばせていただきたいと思います。そしてその実を見た人々が神様を見て、神様を崇め、神様に立ち返っていく、そのような御業をもまた私たちは見させていただきたいと思うのです。悔い改めよ、 天の国は近づいた。これほど素晴らしい知らせはこの世にはありません。この素晴らしい知らせ、イエス様が来てくださった、天の国が来たというこの素晴らしい知らせを言葉を通して、また私たちの生活の中で結ばれる身を通してお伝えしていく、私たち一人一人とならせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。あなたの大きな恵みを感謝をします。私たちのためにイエス様をこの地上に送ってくださり、その命を私たちにお与えくださったこと、そのことによって私たちが生かされていることをありがとうございます。神様、しかしその恵みに慣れてしまうことのなんと多かったものでしょうか。神様、また自分の義をかざして、自分は大丈夫だと思って、自分は正しいと思って、神様の前に悔い改めることなしに生きてしまうことのなんと多かったものでしょうか。神様、どうぞ許しください。主よ、私たちがまずあなたの前に悔い改めるものとなることができますように。主よ、あなたの霊に満たされて悔い改めの実を結んでいくことができますように。どうぞ今週1週間の私たちの歩みをお導きください。そしてまた私たちが整えられた私たちが、この素晴らしいイエス様の福音を持ち運んでいくことができるように、バプテスマのヨハネがしたように、この素晴らしいイエス様をお伝えしていくことができますようにお助けください。どうぞ私たちが自分のために生きるのでなく、ただあなたの栄光を表すために、また一人でも多くの方をこのあなたのもとにお連れするために、私たちの人生を使っていくことができますようにお導きください。今週一週間も私たちと共にいてくださり、私たちをお導きくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。